皆さんこんにちは、鎌田新一です。
皆さんこんにちは、わけばやしりかです。この時間はパンローリングプレゼンツ、きらめきの発想投資戦略ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube に関しては番組ホームページの方からご覧ください。さて本日のゲストをご紹介しましょう。本日はABC トレーダーさんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
初めてご登場ということですね。
いや緊張します。
ABC トレーダーさんってなんかこうアメリカ株のイメージが私勝手にあったんですけれども、はい、主に何を中心っていうのはご自身の中であるんですか？
投資はですね、はい、結構何でもやるんですが、はい、中心は日本株です。
あ、そうなんですね、はい、日本株、
はい。
じゃあもう今、ね、史上最大 の、はい、株価になっているということは史上最大の個人資産になっているという、そういう状況ですね。
そうですね。
そうなんですよ。一昔前の、ね、日経平均やトピックスは上がってるけれども、はい、私の持ってる株は上がってないとかいう時ってあったじゃないですか、うんうん、ね、前指数がよく上昇してた時、
ね、
ただ今は値上がり銘柄の数が非常に大きな状況の中で、いわゆる騰落レシオという尺度が150を超えるというような状況で、うん、上がってる株の数が多い。
そうですね、
これですね、もう多くの方々の資産が、株式資産が過去最高を記録しているという、そんな状況でしょうか、ね、
そうですね、全面高ですね、
だからもうね、これ随分僕日本のこれからの国の経済だとかを考える意味でも、はい、この株高の意味合いというのは結構大きいのではないかなと。そして日本人のこれからの行動だとかを考える上でもですね、
そうですね、
ぜひ大きいのではないかなと思って、
はい、う
ん、ぜひ ABC トレーダーさんにですね、今日は非常にね面白い話たくさん聞けるかと思いますので、
はい、
頑張ってい
きましょう。よろしくお願いします、
どうして上がってるのかとか、はい、この先じゃあそのあたりを分析すると分かるんじゃないかと。
そうですね、
いうことですよね、
はい、
のお話を伺おうと思っております。一応テーマとしては日経最高値、日本経済の主要トピックということでお話しいただきます。そんな ABC トレーダーさんが出演される、イベントのご紹介です。インベスター&トレーダーエキスポ先物オプション36周年記念イベントが8月30日土曜日にリアル開催されます。石原淳さん、井村俊也さん、エミン・ユルマズさん、テスタさんなど豪華メンバーでお送りするというこのイベント、もう気がつけば8月30日来週末ということですけれども、 ABC トレーダーさんは、このイベントに2時5分お昼14時5分から登壇されるということなんですね、
はい。
どんな内容にしようか、もう今のところで固まってますか？
なかなか、まあ、とにかく株が強いんで、
はい、
もうこっからも強気で、
うん、
でオプション、まあ、先物戦略も強気でいきましょうっていう形になるかと思います。
なかなか資料を作っても毎日更新されていくので難しいですよね。
そうですね、うん、これだけ上がると暴落って思う人もいるでしょうし、
はい、
そうですね、その時はちょっとしたヘッジの手法なんかもご紹介しようと思ってます。
なるほど、
はい、
まあ、基本はここからも、ね、いけいけという感じですけれども、
そうですね、
そのヘッジ方法なんかもここでお話しいただけるということですので、ぜひともお申し込みいただきたいと思います。8月30日土曜日から土曜日に開催されるということです。14時5分から ABC トレーダーさんのセミナースタートするということで、各講演お申し込み制となっております。無料ですがお申し込み制ですので、特設サイトから各講演のお申し込みをお忘れなくお願いいたします。 ABC トレーダーさんのイベントに出ますということでお申し込みください。先物オプション36周年記念イベントの詳細は番組ホームページもしくは YouTube の概要欄から お申し込みください。では早速番組進めてまいりましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さて日経平均株価最高値更新ということですけれども、今日も続伸して終値は前週末比で336円高 0.77% 上げて 43,714円31銭で最高値更新ということになりましたが、鎌田さん強いですね。
はい、最高値更新ですから、もう当然株価は今高いわけですよね、
はい、
で海外投資家が日本株の組入れ比率を引き上げている。これがもう よく聞かれる話です、はい、売買代金が先週などは6兆円を超えて今日も軽く5兆円を超えるというような状態になって売買代金が非常に高い水準になって、はい、で大きなお金が日本株の大型株などを積極的に買っているから株価が上がる。で、個人の投資家の皆様の中には当然その上がってきたところを利益確定売りを先行させるという方が当然いらっしゃるわけで、はい、今週の木曜日に明らかになるんですけど、毎週毎週投資部門別売買状況といったデータが明らかになるんですが、先週の個人の現物株の売り越しなどはやはり相当な水準になったのかなというふうに受け止めてるんですけどね。まあ、一つのデータとして空売り比率というのが毎日発表されておりますが、はい、まあ、こちらの比率が非常に低下していて、で現物株の売りの比率というのが高くなっている状況ですので、まあ、現物株を売ってる投資家の比率が高い、うん、まあ、おそらく長期保有の個人の皆様などでは、売りの方を先行させている方が多いかと思いますけれどもね、はい、まあ、このあたりが、まあ、これから先下がったところで買いの力になってきますね。なんで今現金にしている方が個人の皆様の中でも多いわけですから、そのあたりがこう下がったところでの抵抗力につながってくるんじゃないかなと、そんな認識を持っております。
ABC トレーダーさんも見ててどうでしょうか。もう高いと思ってもやっぱり買いたくなるというぐらいの水準なんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、その水準ってやっぱりいろんな尺度があると思うんですよね、はい、PR とか PBR とか、でも、まあ、今おっしゃったように外国人投資家は買ってるんですが、はい、外国人投資家から見た時、うん、日本はいわゆるこう停滞から成長に入った、うん、そういうフレーズだと思うんですね、はい、だから強いと思います、
うん、そうですね。先週末ね GDP も出ましたけれども、やっぱり日本その数字だけ見ると強いのかなと外国人にとっても思いますよね。
そうですね、うんうん、まあ、後でご説明しようと思うんですが、はい、 そうですね、まあ、その理由はインフレ、うん、現金を持つとマイナスです、はい、資産を持ちなさい、うん、その資産って何ですか、まあ、不動産でもいいですけども、はい、株っていうのが代表的な、いわゆる運用資産になりますよね、
はい、お金で持っているとインフレの時代はそのお金が目減りしていく、価値が目減りしていく、はい、これが投資家の心理に与える意味合いは非常に重要だということでしょうかね。
その通りですね、はい、
そのインフレというところがやっぱ日本を今象徴する、ね、テーマになってきていると思いますが、早速じゃあちょっと今日資料もご用意いただいてますので、どうしてこの強いのかというところを分解してお話しいただこうと思います。お願いします。
はい、日本株、まあ、今外国人投資家が買ってますよと、はい、一つ、まあ、大きなポイントは企業が、うん、変革しようと、うん、PBR を1倍にしようとか、はい、まあ、いろんな努力あるんですが、それ以上にマクロ経済がインフレになっていることがすごく大きな理由だと思います、はい、でインフレになると何が起こるかっていうと、企業は業績が良くなります。で業績が良くなると賃金が上がります。まあ、物価が上昇する、インフレは物価が上昇すると賃金が上がります、はい、そうすると賃金が上がると消費が拡大します、うん、で消費が拡大すると企業業績が良くなります、はい、そうすると企業は設備投資をしたり投資を拡大します。そうすると名目 GDP が上がります、はい、でそうするとさらに物価が上昇する、うん、これインフレスパイラル、うん、と言います。で日本は30年間デフレでした、いわゆる失われた30年、で失われた30年というのは、デフレっていうのは価格が下がるんで人は物を買うのを控えます。今日物を買うより1年後買った方が得だ、
安く買える、その通り、テレビなども安く買える1年後、
そうですよね、
ちょっと先送りするわけですね、
それがデフレですよね。でもインフレっていうのは今日買わないと1週間後価格が上がってしまう、それが消費がこうどんどん増えていく理由なんですけども、インフレっていうのはまあ、適度なインフレなんですね、うん、今のところ 3%、3.5% ぐらいですけれども、はい、高いと言われてますが、だいたい30年間もデフレで、うん、今から賃金が上がれば、 2% から 3% って適度なインフレだと思うんですよ、はいはい、このスパイラルに入った、うん、そうすると外国人投資家は日本が成長フレーズに入ったっていう認識だと思います、うんうん、それが日本株を買ってる、うん、で個人投資家の方々は今まで塩漬けになってたのがようやく上がってきた、はい、だから売る、うん、だから個人の売り外国人の買いっていう、うん、もうこういうふうに循環してきてる、はい、だと思っています、
はいはい、それがまあ株価にも現れてきて、まあ、インフレというところもあるかもしれませんけれども、
は
い、
企業の決算のね、はい、売上だとか利益っていうのはあれはもう名目の数字ですもんね。
そうです、
企業の売上利益、基本的にこれ名目ということは、これはインフレの時代に売上や利益は基本的に経営をしっかりやってれば上がるものだということを前提に考えられるわけなんですね。
その通りです、あと企業だけでなく、うん、国も税収が上がってるって言ってますよね、はいはい、あれって別に国の内容が良くなったわけじゃなくて、名目の GDP が上がって名目の税収が上がってる。で、借金はデフレの時は良くないです。だからプライマリーバランス、プライマリーバランスといつも言ってたけども、インフレになってくるとこの借金をどんどん返済できるはずなんですね。だから日本そのものも成長に入ったのかなという気がします、はい、
株価推移も見てみると、まあ、今足元高値、最高値圏というところ、最高値更新中というところなんですけれども、その日本株が強い理由というところを、
はい
はい、見ていきました。
そうですね、はい、あと、まあ、物価のインフレの中で、はい、インフレが起これば物価が上昇します、うん、賃金も上昇します、はい、というのは当然あります、うんうん、でもう一つはですね、人手不足、うん、今の日本の人手不足感というのはものすごく、うん、厳しい状況にありますよね、はいはい、で当然人手不足になるとまた賃金が上がるんですけれども、うんうんうん、人手不足を解消するために企業どうするかっていうと、はい、IT 投資、いわゆる DX 投資っていうのを拡大すると思います、で、いつでしたかね、 GDP が出たの先週ですよね、
金曜日
ですね、金曜日ですね、はい、GDP の中身を見ると設備投資が増えてるんですね、はい、でその設備投資の中身を見ると DX 投資を増やしてるんですね、で当然 DX 投資を増やすと労働生産性っていうのが上がります、うん、いわゆる効率よく企業は稼げるようになる、はい、これがまた循環するんですね、うん、だから全て今のところこのインフレっていうのが失われた30年の後始まったばっかりですけども、これがうまく循環してる、そう思っています、うん、はい、
この人手不足で、まあ、今まで4人で、行っていたので4人集まらない、じゃあ3人でやるために何が必要か、じゃあこの AI を取り入れたり、うん、デジタル投資を取り入れたり、 それがこれから先世界的なウェーブになってくると新しい市場ができて、で日本の会社はそれをまた積み取るようなことで売り上げに、入れてきて、はい、そういう循環が効いてくると面白いですよね。いや、
その通りです、今日私が作った資料もですね、うん、今まで、はい、手で、はい、作ってたんですよ、
はい、
あれがもう10日とか下手すると1ヶ月かけて、それを全部文字に入れて、うん、AI で作ってもらうと数時間でできました、うん、で後で修正すると、うん、だからやっぱりいわゆるこういう手作業が本当に数十分の1の時間でできるようになってくると、うん、まあ、それが労働生産性、うん、っていうことだと思います。
その部分がどんどん進化していって、はい、そこにもお金が集まってきて、
そうですね、
潤ってという循環も、ここも日本株にとってプラスだよというお話ですけれども、うん、はい、その他にもまあ環境は整っているということですね。
そうですね、まあ、さっきの参議院選ですかね、
はい、
いわゆる自公与党が、まあ、惨敗しました、うん、で争点としては減税、
はい、
で、減税と経済成長、うん、で与党はどちらかというと、まあ、増税とは言いませんけども、まあ、減税はしません、うん、で国の財政が重要です、
はい、
でもアメリカを見ていただければ、トランプ大統領の政策を見ていただければ、うん、減税します、うん、規制緩和します、うん、それによって経済成長します、うん、 それによって減税した分がもっと税収として入ってきますっていう戦略なんですね。
売上規模や経済規模自体を大きくするといったことを重視するわけなんですね。
そうですね、はい、ただ日本の場合はおそらく政治家の方も官僚の方もデフレしか知らないので経済成長っていう頭がないような気がします。したがっていわゆるこう税金に関しても手をつけられない、むしろ増税しましょう、はい、だから結局人々の暮らしが苦しい、で減税政党が勝った、そうなってくるとですね、国の政策も変わってくると思います。
もう規模をパイを増やすような、
その通りですね、
そっちの方に色彩が強くなってくるという考え方だとっていいわけですかね。
いわゆるこう国の政策の象徴で、まあ、今日の日経新聞ですかね、昨日ですかね、いきなり法人税を増税するって話が出ましたよね、
はい、取るところはそこだと。
そうですよね。やっぱり増税に頭がいってしまうんですが、アメリカは減税してるんですね、法人税も。
確かに、
そうですね、減税すればいわゆるこう投資が増える、海外からの投資も増える、はい、国内の投資も増える、でさらに売上が膨らむ、利益が出る、税収が減税した分も埋め合わせて増える、はいはい、このスパイラルを分かってるのかどうかっていうのありますよね。
もうちょっと株式市場の上昇、株価の上昇を前向きに捉えて、はい、それを活用するような発想になると国もいいと思うんですけど、なんか今回のそのね、税金を増やすっていうのは、株価が上がってきてるんで、なんかそれを抑えるっていうんでしょうかね。
そうですね、いつもですね。
その発想になっちゃうと、これ、いつまで経っても、こう、パイをでかくする発想にならないように思うんですよね。なんか株価が上がると、それでね、消費がやや強くなって、物価が上がるから、それを抑えなきゃいけないって、違うような感じがするんですけどね、その、ここでの増税っていうのはね。
日本の国会議員の方々って、うんうん、いわゆるこう株式投資ってほぼ禁止されてますよね、
はいはいはい、
持ってても、まあ、信託に預けるとか、でもアメリカの国会議員の人ってめちゃくちゃ投資してますよ ね、 前下院議長のナンシー・ペロシさんなんてめちゃくちゃ有名で株で儲けまくってる、
ね、ポートフォリオ見せてほしいみたいな、ね、
これって多分、うん、まあそれがいいか悪いかっていうのはありますけど、やっぱりマーケットのことを知ってるって大きいですよね。
資本市場が大きくなって株価の価値が上がるということって、これ人類にとって大切なことのはずですから、 その人類のためにある株価っていう存在を、はい、これからも有効に生かす、政策に有効に生かす、この発想は難しいんでしょうかね、国内だと。
どうなんですかね、やっぱりこう日本の政治のこうやっぱり二世議員が多いとか、こうどちらかというとビジネスマンが、トランプさんは不動産会社をやってました、うん、ほとんどの人が、まあ、事業、ベッセント財務長官はヘッジファンドやってました、はい、もうマーケットの人はいるわ、不動産の人はいるわ、いわゆる実業家ばっかりが今、うん、アメリカの政権を担っていて、うん、日本の場合はおそらくプロの政治家と官僚が大半じゃないですか、はい、そうするとそこでもう発想が全然違ってきますよね、うん、
確かにね、さっきもその好循環というところでもお話されてましたけど、はい、賃金上げるっていうところでもやっぱりね、その増税っていう、法人を増税するっていうところはね、スパイラルを断ち切っちゃうとかもしれないって思うとなかなか ね、 できないです。ちょっと企業のサイドの視点を持っている人がもっとちょっと政治家の中にも入ってきてくれると変わるんじゃないかなと、
はい、
うん、いうところなんですが、まあ、財政政策どういうところに変化が期待できるのかというのはこれから見守っていかなきゃ、ちょっと政権がね、安定して、
ね、
運営が安定していかなければ見えてこないところもあるかもしれませんけれども、
はい、
あともう一つテーマになったのはやっぱここのところはお米が、ね、
そうですね、
高くなったというところですよね。
私ノートも書いています、あと X もよく投稿してますが、はい、ここ最近ずっと書いてるのが農業、うん、いわゆる減反から米を減反から増産にいわゆる農業改革、これは、まあ、石破総理が言ってますし、小泉農水大臣も言ってることで、この大転換ってすごく大きいと思っていて、 今回のインフレって大元は米だと思うんですよ。で、いわゆるこう米の需給を農水省が、間違ったっていう誤りを認めたわけですけども、米ってやっぱり主食だから、米の価格が上がるといわゆる全体的なインフレに波及しちゃうんですよね。米がですね、前回発表した CPI、いわゆる穀類の値上げというか物価上昇がもう圧倒的に高かったんですね。で、日本のCPI の上昇、約 3.5% の上昇の多くが米で、米はやっぱりいろんなもの、せんべいだとか、はい、お餅だとかいろんなものに使われるから、あと
おにぎりなんかも、
おにぎりもそうですよね、
弁当、カツ丼、
そうですよね、全て関係するんですよ。それで食料品の物価が上がった、だから米を増産するって非常に重要なんですね。そうなってくると、いわゆる農業票っていうのは、まあ、自民党にとっても野党にとっても重要なので、農業政策って相当お金を投入してくると思います。で、ノートでもその X でも、まあ、個別銘柄を言うとですね、いわゆる既得診療っていう株があるんですよ、商社ですね、いわゆる米商社、あと遺跡農機っていうのをだいぶ前に書いたんですが、今日既得診療ストップ高で、遺跡もどうでしょう、何パーセントか上がってますね。
随分株価が上昇した感じですね、はい、その米の増産に伴って、トラクターなどの需要が増えるのではないかですかね、コンバインですとかね、
そうですね、
そのあたりが指摘されてるわけですね。
あと、まあ、日本の場合はですね、まあ、小規模ですから、これを大規模にしなきゃいけないとか、規制緩和しなきゃいけない、あといわゆる農業をやる人っていうのは平均年齢がものすごく高いともう言われてますけども、当然スマート農業、これが出てくる、さっきの DX ですよね、ある意味で。そうすると農業っていうのは結構幅広いんで、企業業績、いろんな企業の、まあ、農薬とかいろんな企業の決算にも影響してくると思います。この辺も一つ面白いところかなと、注目点かなと思ってます。
株式を見る上での個別企業を選ぶ上での注目テーマになるわけですね、
はい、そうですね、
はい、遺跡農機今日 9% 高してますね年初来高値更新というところ、2030円つけてますけれども、はい、そのあたりがちょっと進んでいくのも変化の見どころかなということですが、あとはもう日銀のね、利上げがあるのか、ね、やるのか、いつやるのかというところですが、
日銀の利上げっていうのはもう間違いない、方向性としては間違いないと思います、で、銀行株、はい、これもすごくいいと思います、はい、で、金融政策で利上げするっていうことは、まあ、ある意味企業業績を抑える、インフレを抑えるとともに企業業績も抑えるんじゃないかと思われがちなんですが、これアメリカと日本の違いなんですけど、アメリカ企業ってのはやっぱり借金が多い、ある意味健全です、借り入れて事業をして儲ける、日本の場合はですね、皆さんご存知のようにお金、キャッシュリッチで、キャッシュリッチっていうことはですね、金利の上昇の影響が、いわゆる悪影響があまり受けない可能性があるんですよ。なのでこの正常化っていうのは、いわゆるアベノミクス、安倍さんがやったことのちょっと逆のことになるんですけども、決して悪いことはなくて、銀行が儲かる、金利を上昇することに、銀行が儲かると融資が出る、融資が出るとまた企業業績が上がるっていういいスパイラルになると思います。ですから日本の金利上昇はアメリカとはちょっと違うと思います。
企業に対する負担が相対的に日本の場合低くなるわけでしょうかね。
その通りですね、はい、
なんかやるなら今やった方が、勢いがあるうちにやっちゃった方がいいんじゃないかみたいな気もしますよね。
9月、10月、12月、来年1月、はい、10月ぐらいに行われる可能性などもあるわけでしょうかね。
ありますね、まあ、少なくとも年末までにはあるんじゃないかなと思ってます。なるほど。 はい、
まあ、そのあたりを受けて、じゃあなんかこの資格はないのかというか、で、ね、このままイケイケでいいのか、あとコメントでもいただいてましたが、ヘッジ、先物なんかでヘッジしてるんですかとか、ヘッジの方法なんかも伺って、これはイベントでもぜひ聞いていただきたいと思うんですが、この後延長戦の方で、はい、アメリカ株のことですとか、その資格、日本株の資格はないのかというところも伺っていこうかなと思いますので、はい、ぜひとも延長戦の方も聞いてみてください。ではここでパンローリングからのお知らせをさせていただきます。ある証券会社の内部データによると、投資を始めて1年以内に市場から撤退してしまう投資家は 30-80% に達することもあるそうです。そこで重要になるのが、勝ち続けることよりも大きく負けないことです。長く市場で生き残るためには、損失をコントロールする技術イコールリスク管理が不可欠です。そこで注目したい個別株オプションのインカムゲイン戦略を学ぶ新講座を9月から開講します。講師はオプション取引の第一人者、増田助美さんです。9月開講に向けて早期割引今実施しています。プットコールクラブの詳細、今すぐ番組ホームページもしくは YouTube の概要欄から確認してみてください。初めてでもできるアメリカ株オプション入門というテーマです。そして、プットコールクラブの目的ですが、インカム収入志向のオプション戦略となっています。 ETF を含むアメリカ及び日本の株式を原資産とするオプション取引を扱いますが、オプションの知識や取引経験が全くない方でも参加可能ということです。むしろそのような方を歓迎しています。難解なオプション理論にはほとんど触れず、ボラティリティ、デルタ、ガンマといった専門用語も使用しません。株式や ETF に関する基本的な知識があれば、誰でも理解、実践できるよう構成されているということです。オプションの仕組みにより発生する収入を長期的に積み重ねていくことを目指します。プロのトレーダーが扱うような高度な手法ではなく、誰でも実践可能で効果的な方法に特化し、それを深く、広く、そして長く追求していきます。また、インカムとは何かについても、プログラム内で分かりやすく解説します。お申し込みページでは、インカムゲインを目的とした具体的な取引例をいくつか掲載していますので、ぜひご覧になってみてください。プットコールクラブの詳細、今すぐ番組ホームページ YouTube の概要欄からご確認いただけます。女王ディナポリ氏が1998年に提唱したディナポリレベルは、押し、戻り、エントリー、目標価格といったトレードの判断軸をフィボナッチ比率を使って提供する理論です。ただしその内容は抽象的、裁量的であり、再現が難しい、どこで仕掛ければいいか迷うという声も多くありました。そこで明確なルールで押しや戻りを視覚化したトレーディングビュー専用のインジケーター、フィボナッチマーケットストラクチャーが登場しました。こちらも早期割引実施しておりますので、今すぐ番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からご確認ください。ということで、今日は ABC トレーダーさんに日本株について伺ってきましたが、この後延長配信でも引き続きお話伺っていこうと思いますが、一旦ここまでありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
はい、ということで、ラジオの前の皆さんとはここでお別れとなります。次回も素敵なゲストをお招きしてお話伺います。ではまた次回お耳にかかりましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。